はい、町山智博です。今日もカリフォルニア州オークランドからお送りします。今日はですね、もう日本で公開されてしまった映画なんですけども、去年公開された映画の中では、僕のベストワン、トゥモローワールドという映画とですね、長回し、あの映画の中で延々と長いこうショットがありますよね。その長回しについてお話したいと思います。皆さんのメールから読ませていただきたいと思います。まず最初はトシさんという方のメールですね。はい。前回のポッドキャスティング、パンの迷宮、パンズラビリンスについて興味深く聞きました。日本ではキュービカルエンターテイメントなる会社が配給するそうですって書いてあるんですけども、あ、僕はまだこれ配給会社は日本では決まってないって言ってたんですけども、決まったそうです。はい。ところで、すでに指摘があったかもしれませんが、ギルレモじゃなくてギレルモですよ。ああ、今考えたらですね、いっぱいこの監督についてですね、ギルレモ・デルトロって書いちゃったんですね、文章にも。で、ギレルモなんですね。多分、ギルレモって書いたままですね、原稿がもう印刷されてると思いますが、いろんな雑誌で。なんかこういうのややこしいでしょ、これ。これあの、なんだっけ、あの、韓国の怪獣映画でほら、グエムルだか、グエルムだかって、どっちだか、未だにわからないんですけども。あと、ほら、あの、世界で一番高い山があるところですね。ヒマラヤなのか、ヒラヤマなのか、なんだかよくわからないっていうですね。あの、そういうところでいろいろ問題のある人間なんで、あの、ギレルモ、ギルレモって言ったり書いたりしちゃいました。あの、ご指摘どうもありがとうございました。どうもすいませんでした。はい。冬のハエさんという方からのメールです。はい。パンの迷宮などと聞くと、私はまず、英国の作家、アーサー・マッケンの中編、パンの大神を思い出してしまいます。かつて草原推理文庫の名著世界怪奇小説傑作選内の紹介文にて、あの H.P. ラブクラフトが激賞したと書いてあったのを見て興奮した覚えがあります。ギレルモ監督といえば、この人はちゃんとギレルモって書いてますね。ギレルモ監督といえば、昨今日本ではヘルボーイの演出監督で有名ですが、ヘルボーイといえばクトゥルー神話の後継として作者マイク・ミノーラー氏も受け負い、また米国ファンの間でも一致するところと聞きます。類は友を呼ぶではありませんが、きっとギレルモ監督もラブクラフトの思考に類するものは好きなのではないかと、想像してしまいましたっていうお手紙なんですけれども、これはまああの想像じゃなくてですね、実際にあのギレルモちゃんと言いましたよ。ギレルモ・デルトロ監督の、今構想している作品はですね、H.P. ラブクラフトのですね、狂気の山にてなんですね。はい。だから彼はもう完全にラブクラフティアンですね。はい。ということで次の、メールですけれども、本郷、東京都足立区の本郷義嗣さんからのメールです。はい。パンズラビリンスの特典において怪物ペイルマンの元ネタを、水木しげる先生の泥多忙とおっしゃっていましたけれども、より見た目が近い手の目という妖怪の方と勘違いされているかと思ったのですが、いかがでしょうかというご指摘なんですが、あ、これはね、勘違いですね。勘違いというかごちゃになってるんですね。僕は、ペイルマンっていうのはですね、見た目は泥多忙にそっくりなんですよ。ただ、泥多忙っていうのは、あの、こういうこと言っても、あの、水木しげるファンにしかわからないんですけども、泥多忙っていうのは目が、一つ目があるんですよね。で、その手の目っていうのは、あの、いわゆる、まあ、盲人の老人の姿をしていて、あの、目がですね、手のひらにあるんですよ。で、僕のイメージの中で、この泥多忙と手の目がごっちゃになっちゃったんですね。そのごっちゃになってるのがですね、そのパンズラベリンスに出てくるあの怪物、ペイルマンなんですけども。で、まぁ、ちょっとごっちゃになってすいませんでした。他にもメールをたくさんいただいたんですが、なんちゅうかですね、男ばっかりじゃねえか、もう。ということでですね、今日はですね、アルフォンゾ・キュアロン監督の、トゥモローワールド。現代がですね、チルドレン・オブ・メンという人類の子供たちという映画なんですけれども、その話をしたいんですが、まあこれ、ご覧になった方はもう多いと思うんですけども、これすごかったですね。何がすごいと、こう、長回しの連続がすごかったですね。長回しっていうのは英語でロングテイクっていうんですけれども、こう、カットを切らないでですね、もう延々とこう、もう撮影し続けていくと。で、それをまあ、ね、編集で切ったり貼ったりしないでそのまま使うっていうやつなんですけれども、今日はその話をしたいんですけれども、まず、見てない人のためにまあ映画の話をしますとですね、これ2027年、まあ今からあんまり遠くない未来の話なんですけども、人類に子供が生まれなくなっちゃうんですね。で、全然子供が生まれなくなっちゃったからもう未来がないと、生きててもしょうがないって感じで、もうみんな自暴自棄になってめちゃくちゃになって、 ってるんですね。でもう、一瞬だけニュースフィルムが映るんですが、もうニューヨークとか核のテロかなんか食らって、もう消滅してるんですね。で、舞台がロンドンなんですけれども、で、まあ、ヨーロッパ、アジアもみんなぐちゃぐちゃになってると。もう、みんなもうこれから生きてても、その人間っていうのは人類はもう終わっちゃうんだから、もうしょうがないじゃないかと。子供生まれないんだからって、もうやけくそになってるんですね。で、なんかイギリスだけは少しまあ、文明を保ってるというか、ある程度こう、規律を保ってるんで、そこにまあ、移民がどんどん入り込んでってですね。で、イギリス政府はその移民をまあ、追い出したくてしょうがなくてですね。で、まあ、軍事行動にまで出ていると。それで、まあ、圧迫された移民たちがですね、今度は逆にゲリラとなってですね、反政府活動を行っているという状況なんですね。で、映画はその、人類で最後に生まれた子供がですね、酔っ払いかなんかに刺されて死んじゃったというですね、とんでもないニュースから始まるんですけど、そのニュースをまあ、イギリスのですね、コーヒーショップで主人公のですね、クライブ・オーエンがテレビで見てるんですね。で、まあ、そのコーヒー買ってですね、そのコーヒーショップを出て、しばらくロンドンの街を歩いてると、振り向いた時にですね、後ろでさっきまで入ってたあのコーヒーショップが爆破されるっていうシーンがあってですね、これコーヒーショップの中でテレビを見てる状況から、このお店を出て、その振り向いて爆破されるまで、ワンショットで撮ってて、まずそのオープニングでびっくりするんですけども、で、なんか映画秘宝にはね、これブルーバックで撮ってるから、ワンショットで撮っても意味ないって書いてあったんですけども、ブルーバックで撮ってないんですよ、これ。普通に撮ってますから、全然合成とか使ってないで撮ってるから、やっぱりすごいんですね。というのは、ちょっとでもね、映画をね、自分で撮ったことある人だとわかると思うんですけれども、長回しっていうのは、本当はね、すごい撮るの大変なんですよ。特に学生映画なんかそうなんですけども、俳優とか演技できないしですね、このセリフ言ってって言ってもらって、はい、カットって言って、それをまあ連続して繋いでいくと、まあ映画になっちゃうんですね。で、映画っていうのは、まあ、なんていうか、断片を繋ぎ合わせると一つのドラマになっちゃうっていうトリックが使えるんで、まあ、素人みたいな人でもですね、その時にカンペ読んでセリフを言えばですね、撮り方によって、その繋ぎ方によって映画になっていくと。ところが、長回しっていうのは、そういう編集によるごまかしが効かないんですね。まず俳優たちがセリフを一回とちったら、もうそのショット全部ダメになっちゃうわけですよ。で、セリフだけじゃなくて、動きとかも、ぴったりと合わなきゃならない。そのカメラの動きとか、ライティングとかも、全部完璧にその何分間ですね、ずっと維持しなければならないわけで、もうこれはものすごい緊張とですね、もう段取りとですね、準備がいるんですね。例えば、人が歩いていく、その、まあ、歩いていくルートもですね、もうバミルって言うんですけども、どこをどう歩くか全部決めとかないと、ライティングとか、カメラの動きと合わなくなっちゃうわけで、で他の俳優とかとのアンサンブルの演技もですね、全部そのコントロールしなきゃならなくて、これ何回も練習するんです。リハーサルを何回もやってから撮らなければならないと。で、それだけでも大変なのに、さらにこの映画ではですね、もう銃撃戦とかですね、爆弾による爆破とか、要するにスペシャルエフェクツが入ってくるわけですね。で、これ爆発のタイミングとかですね、弾着のタイミングとかも全部合ってなきゃならないと。これ大変な作業なわけですよ。はい。で、これをやってるんで、この、まあ、チルドレン・オブ・メンっていう、日本語タイトル、トゥモロー・ワールドはものすごいなと思ったんですけれども、で、今日はですね、僕のブログの方にですね、YouTube で、この、チルデン・オブ・メン、トゥモロー・ワールドの長回しシーンをいくつかサンプルであげましたんで、それを見ながら、この話を聞いていただくと、わかりやすいかと思うんですけれども、で、この主人公のクライブ・オーエンというのはですね、昔、ジュリアン・ムーアと結婚してたんですね。それで、ジュリアン・ムーアは今、その反体制グループに入ってるんですけれども、で、その反体制グループにいるですね、若い女の子、まあ、ティーンネイジャーだと思うんですけど、その、黒人の女の子がですね、妊娠したということがわかるんですよ。で、もうこれはもう人類に妊娠が戻ったんだと、人類が子供をですね、再び作ることができるんだってことになるんですけども、要するにまあ、たった一人の、まあ、赤ん坊ですから、妊婦ですから、もう、これは守らなければならないっていうことからですね、まあ、アクションが続いていくわけですね。その反体制グループの人たちと、その妊婦とですね、そのジュリアン・ムーアとクライブ・オーエンがですね、一つの小さい車に乗ってですね、森の中を走るシーンがあるんですね。で、森の中を走ってるとですね、突然、前から燃えた車がですね、落っこってきて道を塞いでですね、ボートが襲いかかってくるんですよ。でもって慌ててその自動車をバックアップしてバックで下がるんですけれども、オートバイに乗った奴らが追っかけてきてですね、拳銃を撃ってですね、ジュリアン・ムーアを射殺してですね、さらにそのクライブ・オーエンが車のドアをパーンと跳ねて、そのバイクの奴らを転倒させて、で、逃げるんですけど、今度はパトカーがやってくるんですね。ところがこの反体制ゲリラだから、彼らは警察も困るってことでもって、その警官も射殺するんですけども、で、今言った一連のシークエンス全部で2分半なんですけれども、これを全部ワンショットで撮ってるんですね。しかもその車の中に置いたカメラから。で、まず不思議なのは、この車ものすごく狭くてですね、そこに5人も乗ってますから、どこにカメラを置いてるのかよくわからないんですね。しかもね、このシーンの最後にカメラが車の中から外に出るんですよ。どうやって出たのか全くわからないんですね。で、このシーンはですね、僕のブログに YouTube が上がってますんで、ちょっと見直して考えてもらいたいんですけど、どうやって撮ったかね。で、まあ、頭で普通に考えると、普通に撮った後に CG でかなりいじったんじゃないかとかですね、全部 CG で撮ったんじゃないかとか、そういう あの、アイディアもありますよね。例えば、What Lies Beneath って映画がありましたけれども、ハリソン・フォードがですね、車で暴走するミシェル・ファイファーの奥さんをですね、追っかけるっていうシーンがあってですね、橋の上を走っていくシーンとか、これ全部実は CG なんですね。で、やっぱ車を走っていくシーンで、車の中に出て、カメラが出たり入ったりするとかですね、そこに人間が絡んでくるっていうな、風になると、撮影が非常に難しいので CG でやっちゃう例が最近は多いんですよ。例えば宇宙戦争の中でですね、車で逃げるシーンなんかでは CG 使ってますね。で、このトゥモローワールドもこのシーンは CG で撮ってるんじゃないかなと思うわけですよ。ところがですね、これは非常に不思議なですね、ドギーカムという特殊なカメラを使ってるんですね。で、これは道を走っていく犬の視点でですね、撮影するために作られたカメラらしいんですけども、ドッグフードとかのコマーシャルにですね、使われてるんですね。犬がドッグフードに向かってまっすぐ走ってくるのをですね、犬の視点から撮ってるというですね。で、それを利用したんですね。これ実は自動車の屋根にですね、穴を開けて、そこからそのドギーカムっていうのをぶら下げたらしいんですよ。それで、撮影監督とかスタッフはその車の屋根の上に乗ってずっと撮影して、で、車が、の中をですね、カメラが出るシーンでは、その出るところが抜けるように車の窓とですね、ドアをカットしたらしいんですね。でもその車の屋根に穴が開いてる部分というのは、まあ映っちゃってるわけですから、その部分は潰したらしいんですよ、後からね。で、まあものすごいなと。で、またクライマックスでまたもっと長いですね、まあ6分ぐらいのですね、ものすごく長い戦闘シーンがあるんですけども、これはまあロンドンの市街地の部分がですね、完全に市街戦になっちゃってですね、ゲリラがですね、まあコソボとかですね、バグダッドみたいな状況になってるんですけれども、で、その中で生まれた赤ん坊がですね、さらわれてしまって、それをクライブ・オーエンが追っかけるっていうシーンがあるんですけども、もう銃撃戦がガンガン始まってて、政府軍とゲリラの銃撃戦の中をですね、弾を避けながらこう、地面にパッパッと這いつくばったりですね、物陰に避けながらその、赤ん坊がいるビルディングに向かっていくっていうシーンなんですけども、これもまたものすごいな、弾着の数がものすごく多くてですね、弾着だけじゃなくて、血も飛び散ってるんですね。で、これもうタイミングめちゃくちゃ合わせなきゃなんないから、もう非常に難しいわけですけども、この映画ではね、さらにそこに戦車まで出てきてね、砲撃をかますんですよ。もう、この弾着だけじゃなくて爆薬のタイミングまで合わなきゃなんないわけで、で、またその爆弾に巻き込まれたら大変なわけですよね、俳優たちが。これはもう大変な撮影だったと。で、なんか監督がですね、キュアロン監督がインタビューで答えてるんですけれども、まあ、とにかく、準備にまた何日もかけて、それ撮影自体もリハーサル何十回もやってですね、要するにカメラと俳優のタイミング全部ですね、何度も何度も練習して撮ったって言ってるんですね。まあ、これは大変な作業だなということでですね、映画秘宝みたいにですね、ブルーバックで撮ったんだから大したことないとか、間違ったこと言うな、ちゃんと調べてから書けバカと思いましたけど、はい。それでですね、まあ、このシーンでやっぱりすごいのはですね、カメラに血が飛び散るんですよ、カメラのレンズにピチャッと。で、これはですね、プライベートライアンの戦闘シーンでですね、プライベートライアンでノルマンディに上陸するところでですね、カメラのレンズに血が飛び散るっていうカットがあるんですね。で、それを真似したのかなと思ったら、キュアロン監督がインタビューでですね、あれは偶然その血のりが飛び散った絵、で、撮影が終わってから気がついて、わ、奇跡が起きたって思ったっていうふうに言ってたんですけども、その辺がやっぱ面白いですね。はい。で、また映画秘宝の話になっちゃうんですけども、映画秘宝にですね、この映画はなんかおかしいと、要するに人類が不妊になった理由っていうのも明らかにされないし、で、突然また、妊娠が始まってしまうその理由も明らかにされないから SF としてはよくわからないっていうようなことが書いてあったんですけども、まあ、この映画はですね、クライブ・オーエン扮する一人の男の一人称のほとんど同時進行によって描かれてるんで、彼は要するに状況の一番なんていうかね、末端の部分にいるから何が起こってるかわからなくて当然なんですよ。で、むしろ逆にその観客に一体何が起こってるのかわからないっていうことを体験させようとしてる映画なんですね。で、こういう撮り方をしてる映画っていうのもいくつもあってですね、例えばだから、まあ、例えばガンダムがありますけども、ガンダムを完全にアムロの視点から撮ったら、一体政治的には何が起こってるのかって対局がつかめないわけですよね。で、アムロなんて最後にその、要するにまあジオン側が滅んだ理由が全くわからないまま終わってしまうんですけども、そういうふうになんか一歩兵の目から見た全体の対局がわからない戦争の描き方っていうのをやってる映画というのはかなりありまして、プラトンとかもそうですけれども、まあこのトゥモローワールドもそういう映画なんで別にそれは問題じゃないんじゃないかと思うんですが、というかこの映画のやっぱやりたいことっていうのはですね、観客にそのクライブ・オーエンと全く同じ体験をさせようということなんですよ。で、この映画何箇所かですね、カットして繋いでるシーンはあるんですけれども、キュアロン監督自身は、もう一カットもしないで、全部ワンシーンだけでですね、映画一本にしたかったっていうことをもうインタビューで言ってるんですね。で、どうしてかっていうと、もう体験させたいんだと。その現場にその子供がいなくなった状況っていうものが一体どうなるのかってことを、もう本当に地獄巡りのような気持ちでですね、体験してほしいからそうしたんだっていうふうに言ってるんですよ。 で、ワンショットにしないで普通の映画みたいにですね、ハリウッド映画みたいにカットで繋いでったらどうなるかっていうと、これね、カットした途端に、カットしてモンタージュした途端に、あ、映画なんだと観客は思っちゃうんですね。映画独特の方法ですね、モンタージュしていくっていうのは、違うカットを繋ぎ合わせてドラマにしていくっていうのは。で、それは非常にわかりやすいんだけれども、ドラマチックなんだけれども、現実ではないんですね。現実にはカットっていうのもないわけですよ。現実は、普通の人間にとってはもうすべて一つ流れの一つのシークエンス、一つのショットでしかないんですよね。まあ寝るとカット切り替わりますけど、寝てる間は。はい。でも基本的にはないわけですよね。これをね、ワンショットで撮っていくっていうことは、これは現実なんだと。あなたはこのドラマの中にいるんですよっていうふうにすると。ということなんですよ。これは面白いなっていうふうに思うんですけども、映画っていうのは実はカットして繋ぐってことで映画になったんですね。で、有名なですね、エイゼンシュタインが作ったですね、よく映画学校で教えられる戦艦ポチョムキンなんかそうですけれども、まあ、帝政ロシアのですね、軍隊がですね、民衆を、まあ、虐殺するシーンがあってですね、で、そこに放棄したですね、革命軍が助けにやってくると。そこにですね、全然関係のないライオンの石像のですね、ショットを入れてるんですね、挟み込んでるんですね、インサートして。最初はしゃがんでるやつと、だんだん立ち上がっていく石像を、次々に移していくんですよ。で、そうすることによって民衆の放棄、立ち上がる民衆っていうものを、まあなんていうか、暗示していくというようなことをやったんですね。このエイゼンシュタインは、戦艦ポチョムキンで。で、まあ、そこから映画っていうものはですね、まあ全世界でですね、その関係のないものに関係のないものを足すと別の意味ができる。それがモンタージュ、それが映画のマジックだということになっていったわけですよ。で、まあ、例えば悲しんでるそのお母さんの顔にですね、全然関係ない、赤ん坊の顔を入れるとですね、その赤ん坊とお母さんの間に何か意味ができちゃって、その赤ん坊のことを思い出して泣いてるように見えるんですね。実は全然関係なく撮ったショットでもそうなっちゃうわけですよ。それは一種のトリックで、まあ、心理操作みたいなものなんでね、まあ、これは今回の話とはちょっと違うんですけど、まあ、非常に悪用すると恐ろしい、まあ、ことができてしまうんですね。映画ってのは怖いなって話なんですけども、まあ、でもそうやって、その映画っていうものはモンタージュによってできていくものだという考えがあるんですけれども、ところがこの長回しっていうのはですね、映像だけれども映画ではないんですよ。モンタージュしてないから、つまり反映画的行為なんですね。長回しっていうのはもう繋がないでそのまま長いシーンをずっと見せると。で、非常に有名なのはですね、市民権を取ったオーソン・ウェルズが取ったですね、黒い罠っていう映画のファーストシーンなんですけれども、これもですね、僕のブログに上げてありますんで、ビデオがちょっとご覧になってもいただくとわかるんですけれども、その車にある男が爆弾を仕掛けて、車のトランクに爆弾を入れて、その車が走っていくのをカメラが追っかけてですね、そのまんまそのカメラがですね、宙に浮いてですね、ビルの屋上を通り抜けて、また反対側のですね、道路に降りて、また走ってきた車を追っかけて、そしたら今度はそこを横切った人間をですね、今度カメラを追っかけていくと。で、その横切った二人はですね、主役のチャールトン・ヘストンとジャネット・リーなんですけれども、それをまたどんどんカメラを追っかけていったところで、さっき車に仕掛けた爆弾が爆発してドンと。で、それまで、まあ6分ぐらいのカットをですね、ずっとワンカットで、ワンショットで撮ってるんですね。カット切らないで。はい。これ映画史の授業とかで、長回しの最も有名な例としてよく取り上げられるシーンなんですけれども、でもこれはショットとしてどうなのかというと、やっぱり映画っぽいんですね。さっき言ったみたいにクレーンでビルを飛び越えるってシーンがありますから、で、クレーンっていう非常にハリウッド的な技術を使わないとできないっていうことと、人間が見たショットではないと、まあ神が見たショットに近いですね。だからこれは非常にリアリズムではないんですよ。まあ緊迫感は連続するんですけどね、爆弾がどうなってしまうだろうっていうんですね。まあでもその観客はその場には神としてしか存在しないんですね。現実の人間としては存在しないカットですね。そういうクレーンを使ったケレン味のある撮影とは逆にですね、ただカメラをそこに置きっぱなしにして、ただ撮りっぱなしにしたように見える長回しっていうのもあるんですよ。例えばゴダールの映画なんかにはよくそういうショットがありましてですね、例えばこう男と女がカフェで普通に会話のシーンがあってですね、で、会話のシーンをただカメラが静かに撮ってるから何か起こるとは思わないわけですね、観客は。そうするといきなりもう銃を男が出していきなり女の人をババンと撃ったりするんですね。でもカメラはその間全く動かないし音楽も盛り上がらないから、観客は全く予期せぬことが起こったんでびっくりするんですね。目撃した感じなんですね、殺人事件を。ただ撮りっぱなしにして人が喋っていていきなり殺されるシーンが、ずっと一つのつながりとして撮られていると、たまたまそこにいて怖いものを見ちゃったっていう感覚になるんですね。感覚としてはコンビニエンスストアとかですね、銀行とかに置いてある監視用カメラに偶然映ってしまった殺人事件とかに近い、感覚に近くなってきますね。で、この撮り方をしてて怖い映画っていうのは何本かあるんですけれども、一番、まあ、日本で非常にうまくそれを使っている人はですね、黒沢清監督の映画ですね。で、黒沢清監督の、キュアって映画ではですね、交番の前に据え置きのカメラがですね、交番の警官がいきなりその通行人を無意味に射殺していくシーンを撮ってるんですけども、これなんかも、 全然音楽も盛り上げないし、カメラも近寄らないんですね。ただ遠くからその交番に立ってる警官が突然通行人を射殺するっていうのをですね、撮ってるんですね。で、これなんかもう本当怖いのはですね、要するにそのシーンで何が起こるか観客は全くわからないわけですよ。そしていきなり人が殺されるんですね。僕はね、市川崑監督の映画がね、ダメなのはね、要するにカット切りすぎてるというかですね、死体が発見されるシーンでですね、まず女の人のアップになって、キャーって叫んでると、今度その女の人が見てる死体の写真になって、でびっくりしないですよね、これね。観客に心構えができちゃいますからね、びっくりしないですよね。ヒッチコックなんかはね、逆にその怖いぞ怖いぞって思わせてバンと出した方が怖いんだっていうようなことを言ってて、そういう風に演出してたりするんですけども、なんかもうそういうのもみんなだんだんもう映画に慣れてきちゃうと怖くなくなってしまうんですね。はい。もうこれはですね、アーサー・ペンという監督が言ってるんですけども、で、ハリウッドの銃撃戦の、その、なんとかまあ、撮影の仕方は全然ダメだっていうふうに言ってるんですね、アーサー・ペンが。っていうのは、その、銃を持った男の、ミディアムショットになって銃がパンと、発射されると、画面が切り返しのショットになって、その、撃たれた男が倒れるというカットにつながると。で、こんな撮り方じゃ全然ダメだって言ってるんです。で、長回しの話にちょっと戻したいんですけれども、で、三つ目の長回しはですね、まるでその報道カメラマンがですね、まあ、その戦場とか現場に行って撮影したように見える長回しですね。これはまあ、ドキュメンタリー映画のようなロングショットですね。ドキュメンタリー映画っていうのは編集する前はですね、要するにまあ、カットがないわけですから、もうビデオテープ一本分ぐらい丸ごと繋がってたりするわけですけども、それを普通の映画で再現しようとする長回しですね。だからこれは疑似ドキュメンタリー的な手法なわけですね。はい。それで、今回のは、トゥモローワールドでもこの手法が使われてるわけですね。で、これが可能になったのっていうのは最近なんですね。昔の映画用のカメラっていうのはものすごく大きくてですね、持ち運びが大変だったわけですね。それで固定しかできないし、クレーンの上に乗っけたりとかですね、移動させるのにもですね、わざわざこの列車みたいに線路を組んでですね、レールの上を動かすしかなかったんですけれども、1960年代からですね、16ミリフィルムがですね、非常にその高感度になってですね、撮りやすくなったんですね。それでカメラもちっちゃいと。で、それをもっていろんな、まあ、ジャーナリストがですね、まあ、戦場に行くようになったんですよ。で、まあ、ベトナム戦争ですよね、その当時は。それでですね、こう、なんていうか、本当に現場にいるように揺れ動くカメラによるですね、迫真の映像っていうものがですね、テレビとかでですね、放送されるようになったんですね。で、それをなんとかですね、その映画の世界に、そのもう、なんていうかもう現場のような迫真の映像を持ち込めないだろうかっていうことが、始まったわけですよ。それでまあ、実際に16ミリカメラを使って撮影したりですね、するような映画が70年代にガーッと出てきてですね、そのドキュメンタリーのように見える劇映画っていうものが出てきていったわけですね。はい。で、さらに技術革新があってですね、スティディカムというものがですね、70年代の終わりに発明されるんですね。スティディカムっていうのは35ミリの巨大なカメラをですね、一人で持てるようにしたシステムなんですね。つまり肩とか腰でも、こう35ミリの、巨大なカメラの重量を支えることができると。そうすると35ミリにもかかわらず、その16ミリカメラのようなですね、手持ちカメラによる、その、まあ、なんていうか、迫真の映像がですね、その場にいるようなですね、自分の目で見てるような映像が撮れるようになったわけですね。こういうのは面白いなと思うのは、ハリウッド映画というのはいかにその安定した映像を撮るかということも、不審してたわけですけれども、逆にその安定してないそのぐらぐら揺れるですね、時々ピントが外れたりする映像の方が、リアルで素晴らしいんだっていうような考えっていうものがアンチハリウッド的に出てくるわけですね。その根底にはですね、イタリアとかでですね、戦後作られたネオリアリズムっていう映画がありまして、そういった映画のですね、まるでドキュメンタリーのように見えるですね、映像っていうものの方が、ハリウッドの作り目の見た映像よりも素晴らしいんだっていうような考えと繋がってるんですね。はい。で、そのスティディカムで最初に撮られた映画っていうのはなんとロッキーなんですね。シルベスタ・スタローン監督、シルベスタ・スタローンがシナリオを書いて主演した。で、ロッキーっていうのはものすごく予算が足りなくてですね、ちゃんとしたセットを作って撮影できなかったんで、全部本当のアパートとかですね、本当の道端で撮ったんで、撮影スタッフも最低限にするためにスティディカムを使って撮ったんですね。つまりまあドキュメンタリーに撮ったわけですけども、それがうまくいったわけですね。まるで本当にドキュメンタリーのように見えるわけですよ、ロッキーの生活が。で、その後そのスティディカムは、スタンリー・キューブリックのシャイニングに使われて有名になったんですけれども、あっちの方はいかにもその、画面が安定しすぎてですね、作り物めいてて、美しいですけれども、リアリズムはないんですよね。はい。で、そのスティディカムの、テクニックをですね、駆使して作られた、この、チルドレン・オブ・メン、トゥモロー・ワールドなんですけれども、リアリズムではあるんですけれども、非常に偶話的な映画なんですね。っていうのは、この映画の中で描かれるそのロンドンっていうものは、ロンドンそのものではなくてですね、今現在の世界全体を一つに こう凝縮した形なんですね。つまり監督自身も言ってるし、見ればわかるんですけれども、コソボとかそのバグダッドとか全世界で起こってる戦争をですね、一箇所に詰め込んだ感じなんですよ。はい。で、それだけじゃなくてですね、その画面の端っこの方でですね、その工場がもう黒い煙をもくもく出して、その環境汚染をしてるっていうような背景が見えるんですけれども、一体これは何なのかというと、今現在の地球で起こっていることなんですね。戦争とか、環境汚染とか。で、今みんなこうやってひどいことをしてるけれども、もし子供がいなくなったと思ったらどう思うねと。なんてひどいことをしてしまったんだろうと。俺たちは全然将来の子供たちのことを考えてなかったじゃないかと。子供のことを考えたらこんなひどいことはもうできないよっていう気持ちになるだろうっていう映画がトゥモローワールドなんですね。だからこの映画の中でですね、もう殺し合いしてるところにその赤ん坊が出てくると、もう兵隊たちが殺し合いをやめるんですよ。でも今現在はですね、その、例えばアメリカがイラクを爆撃してますけれども、子供がいようと今がお構いなしにですね、子供ももう丸ごと皆殺しにしてるわけですけども、よくそんなことできるなと。もしいなくなっちゃったらどうするんだよ!そういうことを言葉で言って頭で考えさせるんじゃなくて、映像で感じさせると、心に感じさせようとしたのが、このトゥモローワールドっていう映画の長回しなんですね。ということですね。はい。で、まあ本当にこれはもう去年のベストワンの映画だと思います。はい。これから DVD が出ると思いますので、劇場で見なかった人はぜひ、見ていただきたいと思います。ということで、また来週。